皆さん、すいません、今から上子さんに、今回の学装のご説明をしていただこうと思います。私ポッドキャストっていうのをやってるんですけれども、ご存知の方いらっしゃいます？でポッドキャストっていうのはウェブ上で聞く音声ブログみたいなもので、今から撮ったものをウェブで上げて、あって皆さんにも聞いていただけるというか、全世界の人が聞けるようになってるんですけれども、そういうポッドキャストっていうのを今から撮ろうと思ってますので、皆さんなんか質問とかあったらぜひぜひ上子さんに言っていただいて、緊張しないでいいですよ、全然。ニュートラルなポッドキャスト with
上子レイコ
and
花木。
皆さんこんにちは、カフェニュートラルのノブです。本日は、4月19日なんですけれども、今パリを感じてプチコサージュレッスンということで、コサージュレッスンが終わって、皆さんにちょっとパリの雰囲気でちょっとケーキを、パリっぽいね、ケーキをいただきながら、これから上子さんの今回の学装の説明をしていただこうと思います。上子さんはこういうコサージュを作ってらっしゃるんですけれども、コサージュだけじゃなくてこういう学装を作られるということで、この間もちょっとポッドキャストでいろいろお話を伺ってたんですが、その時にちょっとひらめいた言葉があるので、それを今回の、はい、送りたいと思います。上子さんに私から、パリの12ヶ月をコサージュと学装とともにお見せしましょう。使ってない時のあなたのコサージュはどこで何をしているのかしら。上子レイコのコサージュはあなたの帰りを素敵な学装の中で待っているのよ。お洋服と一緒の時はお家で学装がお留守番、違う顔して済まして待ってるから楽しんでくればいいわっていうちょっと詩を作ってみたんですが、ということで、学装は、こういうふうに今先生していただいているんですけど、コサージュをつけているときはあそこ見ていただいたら何もかかコサージュがついてない額があると思うんですけども、あんなふうに家では額が待ってるっていう、お洋服つけているときは額が待ってるっていう、はい。そしてお家では額と一緒にコサージュを飾られることによって一つのアートとして楽しんでいただけるというすごく面白い考え方だなと思っております。今日は素敵なお嬢さん、玉木さんいらっしゃって、ベビースリングでは合ってますよねオアっていう赤ちゃんのさっきかけてらした赤ちゃんの抱っこ紐のおしゃれなやつをいろいろ改造して作られて、そういう販売もされてるんですけれども、今日は一緒に親子漫才的にやっていただこうと思ってますので、じゃあマイクを私12枚の額を説明していただこうと思います。よろしくお願いいたします。上子さんと玉木さんです。
皆様どうも今日はご参加ありがとうございました。お疲れ様でした。気に入っていただけましたでしょうか。この12ヶ月の学装展は今回このオリジナルの額でやるのが初めてで、こちらのオーナーの方がパリの雰囲気をもっと出してちょっと額もアレンジしてみたらっていうことだったので、今回初めて額に挑戦したんですけども、パリの思い出をいっぱい詰め込んで、いろんな思い出がこれ眠らないで楽しめるようになって、私もとっても満足しています。はい、皆さん楽しんでいただけたらと思います。今日の羊の額から順番に1月、2月、3月、4月、トイレの前に5月、そして6月、7月というふうにこの12ヶ月まで並んでいます。で、それぞれにパリの思い出を少しずつ詰めたつもりです。で、羊の額はナンバー1の羊の原毛を使ったコサージュなんです。それで羊さんも並んでますし、周りも一応羊の開きって言ってるんですけども、羊にしました。で、羊に貼ってあるのはこれはパリの新聞で、パリに行く時のエールフランスの中で置いてあった新聞なんですけども、全然読めないんですけど、あんまり可愛いので持って帰ってきたのがこんなところで役に立ってしまいました。すごく漫画チックな感じで、なんか文字も堅苦しくなくてとっても可愛いと思います。
この詩のお話はすごく多いなんかちょっとウィットに富んだイラストとかがちょこちょこ入ってるので、すごくフランスらしいなと思いました。この辺りなんかはすごくきっ
中で。
かわいい。
何かいい生かし方があったら教えてください。素敵です。かけらが置いてあります。
そしてこの2月なんですけども、勝手の思い込みでなんかパリといったらシンクのバラみたいな感じがするので、2月の巻きバラに合わせてシンクのバラにしてみました。これはあのシルクで作ったシンクのバラなんですけれども、あのこういったのをつけるとちょっとパーティーでも映えるかな。
木ですか。
ね、この額は全部紙でできてます。
あれも段ボール、
はい、でこのバラも段ボールを六角形、五角形、三角形に切って、六角形から順番に上に五角形、三角形みたいに重ねて写ってるだけなんですね。
彫刻みたいに見えますよね。
それでもあとアクリルペイントでダッと色付けをしただけなんですけれども、
あのこの段ボールのアイデアもフランスから仕入れてるんです。
アイディアは向こうでは今なんかそのダンボールアートみたいなのが盛んで、で子供部屋の家具からあの椅子からなんかそういった戸棚からダンボールで作るのがあのちょっとブームみたいで、でダンボールのまあハリボテみたいな感じなんですけども、あと綺麗なあのペーパーで貼り込んだりして、そして飾りをつけて、とても素敵ななんかメルヘンチックな家具がいっぱいできるんですね。でそういった楽しいものも できて出てます。でそれを
パピエマッシュ、
紙の貼り込んだ。でだから今回の額は全部段ボールでできてますので、ひたすら段ボールを集めたり、はい、走りました。はい、もう段ボールいくつも開きました、段ボールだと。それで3月の、バラの次はナンバー3の3月のコサージュで、一応アルモって呼んでるんですけども、キエはペイントの紙を貼そうとして貼ってみました。であのマカロンの写真はアンリ・シャラマンピューのマカロンのパンに入ってるものを切り抜いて、こんなあのフランスといえばなんかマカロンがとってもどの店も可愛く並んでまして、その店によって大きさが違うんですけれども、大きなマカロン売ってるとこや小さなマカロン売ってるとこや、あの色合いも種類もすごくいろいろあって可愛かったです。これはフェルトでできたマカロンです。
こちらはあの住吉の帽子屋さんプルミエールさんから急遽お借りしてきたんですけれども、お店のディスプレイに置いてらして美味しそうなマカロンのケーキ台です。でこちら あのペーパーとかこの貝ボタンもすごく色が綺麗なんですけど、こういうのも本当にフランスならではの色が、よかったら後でご覧ください。
エンドウ豆のナンバー4のコサージュです。あのエンドウ豆のコサージュにはエンドウの鞘が2つついてまして、1つはエンドウ豆を覗いてるんですけども、あのフランスで見つけたあのグリーンの本当に若々しい生まれたてのエンドウ豆みたいなビーズが入ってます。で今回もそのエンドウ豆のビーズを探していったんですけども、同じものは見つからなくて、またちょっと違ったニュアンスの味を使ってるようなものを、はい、見つけました。でこれはあのパリの材料屋さんで、あのプルミエールさんと同じ名前の、なんたらプルミエールっていうんですけども、あのこういった綺麗なビーズとかリボンとかが店中にあふれてて、とっても素敵なお店でした。
これも色合いごとにあのアソートしてあって、グリーンとかピンクとかパープルとか、すごくどれも素敵で、
いろんな長いビーズ、丸いビーズ、それからグリーンだったらグリーンの濃淡とか、もうこれ一つあればもうグリーン系 あの何かを作ろうと思った時にはこれ一つでとっても遊べるキットがありました。色合いもとても素敵です。それから、5月の額はちょっとトイレの方に隠れてるんですけれども、あの小花の額です。でそのベースになってるのがあのカップの模様なんですね。なので額はポットの形にしました。で一応あの ティータイムのような感じでまとめました。でパリではあの普通にあのカフェに入ってコーヒーっていうと、こういったデミタスカップでちょびっとしか来ないんですね。であの初めはエスプレッソを頼んだんじゃないからって、普通のコーヒーなんだけどって言っても、これが普通の大きさらしくって、どこへ行ってもこのデミタスカップだったんで、なんかすごい欲求不満で、サンドイッチを頼んでもこれでコーヒーが来るので、一体この大きなサンドイッチをこんだけのコーヒーでどうやって食べようと思うくらいコーヒーが小さくて悲しかったです。マクドナルドに入って大きいカップが来た時はとても嬉しかったです。
先にあの家に行ったんですけど、コーヒー入れてとか言って、やっとこのコーヒーが飲めるって。フランスはなんかコーヒーの本場のようなイメージをしてたので、フラン ランスでいっぱいコーヒー飲んだんじゃないのとか言ったら、フランスのコーヒーは全部ちっちゃいのよ。
カフェオレは飲まなかったですか？
カフェオレだったらカフェオロボールで
ボールいっぱいで飲んでくかなと思って試してみたんですけども、意外と普通のカップだったりしてここまでは小さくないけど普通のカップがあって、ついにあの大きなカフェオレボールでのカフェオレを飲むことができなかったんで、あんまりこの頃はボールを出してるところはないのかもしれません。
これは母が買ってきたのではなくてプルミエルさんからお借りしてきたんですけど、こんな可愛い灰皿があのパリの空港でお土産用に売ってるそうです。色合いもとっても可愛いですよね。手書きっぽいイラストです。
もうエッフェル塔で溢れていました。エッフェル塔の入れ物に入った香水とか、あのフラゴナールっていうフランス の, あの香水屋さんにもこのエッフェル塔に入った香水がたくさん置いてありました。
フラゴナールの香水はすごくお気に入りで、あの去年パリに行った時に買って、一昨年行ってからすごくお気に入りで今回も行ってきたんですけど、ママンシェリっていうあの名前のピンクの香水で、すごくレトロなこうシュクシュっていうメッシュの分がついていて、今日もあのつけてきて、
すごい楽しかったかもしれない。商品を入れてくれた袋とかを開いて作ったのがそのナンバー7の右側の分なんですね。で下の方があの香水を買った時 の, あの袋です。でとてもおしゃれな袋だったので、あの何かに使えないかなと思ってたので、右側がフラグナールのパンフレットです。とても素敵なブルーの色がありますね。左側が美術パンフレットです。ちょうどあの上のようなあんな感じですごくメンヘンチックなものが多かったです。でここにあのフラグナール の, あの箱だとかで見た後でゆっくりご覧になってください。でルクワーフェルに付けたあのグリーンのビーズで、はい、あの中のやっぱりなんかビーズの色合いも日本とちょっと違う感じで、やっぱり素敵なものがあのスパンコールにしてもビーズにしてもなんかあれもこれも欲しいなと思いながら、キリがないのでマチバとか、さっき使っていただいたマチバリのあの台はこんなあのくるみを半分にパカッと割りまして、であの羊の原毛に洗剤をかけてお湯の洗剤でこうこすって束にして押し込んだだけの針山なので、あのよろしかったら作ってみてください。あのランバー8オレンジ色の8月のコサージュですね。あそこに使ってあるストライブの生地があのフランスの生地なんですけども、あのとてもどの島も素敵なストライブで、こういったあのバッグに盛るようなしっかりした生地が、はい、たくさん慣れています。なかなか日本では作られてない色合いの島で、それをとっても素敵ですね。生地また色合いはあのとても洗練されたものがあるなとつくづく感心しました。であのオレンジ の, あの周り の, あの棒みたいなのはあの長いストローに紙を巻きました。1本1本、はい、であのストライプと合わせてちょっと色合いを着込んでみました。それから、ナンバー9真ん中のコサージュですけども、とってもあの書いて買った生地が何種類もアソートされていてポップな感じだったんで、周りもちょっとポップな感じにあの変形して作ってみました。であのそういったあの柄物の紙なんですけれども、あのパリのルーブルの下とかにクラフトショップがあるんですね。あちこちにあるんですけども、クラフトショップがすごく充実してて、あの毛糸だとかそれからこういう紙もそうですし、粘土とかペイントの材料とかボタンとかあのビーズとかスパンコールとか、なんかそういったクラフト系のものがもういくらでも遊べるほどぎっしり並んでまして、あのルーブルの美術館よりそのクラフトショップの方がよっぽど楽しかったです。
あの写真をデコレーションする
あのスクラップブッキングっていうんですか、それがとても流行ってるので、ああいった感じの風にあのご家族で撮られた写真とかをあの壁にかけられるのに、あのどこかで段ボール調達してきてあの作られると楽しいのができると思います。でこの間あの神戸大丸の1階 の, あの南側のところのラッピングのショップのところにこういった紙がこうずらっとかけてあるのがちらっと見えたので、もしあのこの辺で調達するならあそこに行けばいろんな紙が見つかるかなと思います。そしてこのナンバー10なんですけども、見ていただいた通りパリで撮った写真をいっぱいアソートしました。あのどこで撮ってもあの人物さえ入れなければ絵はがきになるような街なので、あのあんまりなんかあのその感覚 はがきのような写真ばっかりでもつまらないので、まあ、こういった感じでちょっとこうパンフレットの写真切り抜いたりとか、あのお店のウィンドウとかちょっとこう入れて、少しこう雰囲気を出しながら絵はがきのような絵はがきのような写真も楽しめるかなと思って撮っていました。で、あの私たちは夫婦で行ったんですけども、あの撮るときにやっぱり誰もいないで撮ると絵はがきだし、せっかく行ったんだからってどっちかハリバンクに入るんですけども、あの遠目で見てたらいいんですけども、パソコンに上げて大きく画面にしたときに、あ消してみたいな感じでもうがっかりするので、やっぱり誰も入らない写真にしとけばよかったのでこうアルバムに入れようと思ったら、あこれも主人入ってる、これも私が入ってるみたいな感じでボツにするのが多かったんでちょっと残念でした。そしてこのナンバー、11の額ですね。これはあのスウェーデンのデザイナーの方がこういったあのちょっと紙ではないんですけども、ちょっとポップのプラスチックか何かが入ったような紙にあのデザインされたこういうあの切り抜いたこういうものが、金属でシャンデリアのランプシェードだったりとか、あのこういう間仕切りだったりとか、あのいろいろされてる作家さんがいるんですね。でこれがとってもお気に入りで、もう去年か一昨年に買ったんですけども、ずっと何かに使いたいと思いながら眠ってたものなんですね。で今回このタピスリが入ってた袋をあの額に貼りまして、でこれの裏側を黒く塗りまして、ちょっとシックにして使っていました。はい、とてもなんか洗練されたデザインでタピスリを気に入ってます。
すごく昔にね、あの花屋さんのジャックデコっていう芦屋の素敵な花屋さんのあのランプシェードにかかっていたのがきっかけ で、それからどこでやってるのかが分からなくて、本当に随分探したんですけど、見つけて買ってきた時は大喜びで、でもなかなかすごくあの切ってるので小さいんですけど、実際は本当に壁一面ぐらいの大きなタペストリーなので、なかなか使い道がなくて、なんかでちょっとこう小さく切ってランチョンマットにしたり、テーブルセンターにしたり、実家でも少しこう形を変えて使ってたんですけど、少し残るような額になったので、またさらにちょっと楽しみが増えて私も嬉しいなと思っています。
どうしても使いたかったんで、そのタピスリー のお気に入りのあたりを切り抜いて、それをあのラミネートの用紙に挟んでラミしたんですね。そしたらあの透明の中にその模様が来たって、あのテーブルのランチョンマットとしてなんとか使ってました。はい、でかなり切り刻んだ残りを今回はこちらの方に使、はい、いました。で、ナンバー12は、一応エンジェルをテーマにしています。で、パリのサクレクール寺院のそばが生地屋さん街なので、あの生地を求めに行ったんですけども、その途中のところにエンゼルショップがありまして、お店の中一面全部あのエンジェルグッズであふれてまして、あまりあの可愛いのでカードとかエンジェルとか買ってきました。なんかこの技法がありまして、紙のテープをあのくるくると巻いて、そしてあの細いあの断面のところにボンドをつけて、こういった模様を作っていくっていう、そういう技法があるんですね。で、サンシャインワークの中にそういうあの、あるはおもちゃ屋さんだったか何かのところにそういう材料を売ってるところがあるんですけども、なんかいつかそんなこともしてみたいなと思ってたので、今回いろいろ紙をテーマにして、紙でどんなことができるかなと思ってやったので、これもちょっとやってみました、はい、これもあの裏表違う色合いを貼り出してますので、こう角度によって見える色が変わってちょっと雰囲気が変わると思います。まあ、こんなところで12ヶ月、なんとかギリギリ前日の4時半までかかって完成しました。行き届かない説明ですけども、ご容赦ください。またお茶を吸いましたら、ゆっくりとこちらの方もお楽しみください。ありがとうございます。